改めまして皆さんおはようございます。日曜礼拝にようこそお越しくださいました。そしていよいよ、私たちが企画している全日本ジュビリーまであと1週間となりました。この3週間は私たちのこの全日本ジュビリーに備えて、みんなで一緒にこのテーマから学んでいますので、今日も一緒に学びたいと思います。早速聖句をお読みしたいと思います。マタイによる福音書4章の18節から20節までを一緒にお読みしましょう。マタイの4章18節から20節。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。エイメン。これはイエスの弟子としての招きです。そしてそれを証明と言います。証明です。今回のジュビリーで私たちは、改めて私たちは、何に本当に呼ばれているのか、その証明を深める特別な時間にしたいと思います。そしてもちろん証明はジュビリーだけのものではないです。毎日ですね。ですからジュビリーに参加する方もしない方も含めて、これは私たちにとって最も大切な問いかけだと思います。今日私たちは何に呼ばれていますか？なぜなら私たちが何に呼ばれているか分かれば分かるほど、私たちは何を目指して何をして人生を歩んでいくのかがクリアになるからです。過去2週間素晴らしい説教がありました。2週間前はイエスに従う、先週はイエスに変えられる。私たちイエスの弟子として従うものですし、変えられるものです。同時に今日私たちは、じゃあ実際に何をするものなんでしょうか。より具体的になることが重要だと思います。弟子は何をして生きていくんでしょうか。弟子のミッションは何でしょうか。ですから今日の説教のタイトルとキーワードはこちらです。人間を取る漁師。どうでしょうか皆さん、今日人間を取る漁師、どのように響きますか。イエスはペトロとアンデレ、最初の弟子たちに対して人間を取る漁師にしようと言いました。人間を取る漁師っていうのはどういう意味なんでしょうか。今日私たちは改めて人間の取る漁師と聞いてどういうふうに受け取っていますか。人間を取る漁師にしようとイエスは言いました。じゃあまずは心の良いペトロバージョンからやりたいと思います。人間を取る漁師にしよう。ああイエス様、すごい分かりやすい、ナイス、すごいいい言葉。私たちは漁師ですからとても理解ができます。これからは魚じゃなくて人を取ればいいってことですよね。人を勝ち取っていく人生。アメン。次、心悪いペトロバージョンに行きたいと思います。人間を取る漁師にしよう。え？人間を取る漁師？カーペンターだよね。あなた大工だよね。私たちが漁師なんだよ。あなた何を言ってるか分かってないでしょ。あなたは漁師が何なのか分かってないんじゃん。イエスは本当にはどういう意味でこの言葉を使ったんでしょうか。これは聞こえのいい、ただ優しい、受け入れやすい言葉だったんでしょうか。なぜイエスは大工なのに、もともと大工なのにこういうふうに言わなかったんですか。私はあなたを、人間を立てる大工にしようとか、
もしくは人間を刈り取る農夫にしようとか、もしくは人を勝ち取る兵士にしようとか、でもよかったんじゃないですか。でもなぜ人間を取る漁師と言ったんでしょうか。そしてなぜこの言葉がそれまでの彼らの人生を支えていた網をすぐに捨てて従うほどエキサイトして人生を変えるものになったんでしょうか。この言葉を深めるの、助けるのには私たちよくいつもやることですけど、これを聞いた本人たちはどう聞こえたのかということがまず第一の助けになります。当時どのようにこの人たちには聞こえたんでしょうか。彼らの文化はもちろんユダヤの文化に根ざしています。つまりそれは旧約聖書の言葉です。旧約聖書の言葉で人を釣るという言葉が何度か出てきます。それを見ていきたいと思います。エレミア書16章の16節の前半部分、神様はこのように言いました。見よ、私は多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせると、主は言われる。旧約聖書の中にはこのように実は神様が釣るという表現が出てきます。そしてこの意味は常に共通した意味があります。それは何かというと、まず神様が悪い人を釣るということなんです。もちろんこれは神様の民の救いのために神様は悪者を釣り上げるという表現です。そしてこの人を釣るという時は必ず神様が偉大な力を示して悪を滅ぼす時です。裁きを行う時の意味合いです。それは優しいという言葉ではなくて非常に大きな力がはっきりと示されるということです。参考箇所としてもう2箇所挙げます。エゼキエルの32章3節、主なる神はこう言われる、私は多くの民を集めお前の上に網として広げる、彼らはこの地引き網でお前を引き上げる。地引き網です。アモスの4章2節、主なる神は厳かに誓われる、見よ、お前たちにこのような日が来る、お前たちは日陰で引き上げられ、最後のものも釣り鍵で引き上げられる。最後はフックですね、この釣りのフックで。これが共通している意味です。聖書の中で人間を釣るっていう表現は絶対にまず神様が釣り上げるという意味です。そしてそれは神様の偉大な力が示されて裁きと救いが行われると、そういう言葉です。これを聞いたペトロとアンデレはどのように感じたでしょうか。間違いなく彼らはこう感じたと、人間を取る漁師は神様が大きな力を示す時だ。そしてその神様の技に自分たちは参加することができる、そういうものだったんじゃないでしょうか。今日私たちにも同じ呼びかけがされています。今日その上で大切なポイントを深めたいと思います。繰り返しになりますが、人間を釣るのは神様の技であるということ。私たちはイエスに呼びかけられました。そして今日も呼びかけられていますね。それは私たちのコーリングです。召命と言います。イエスはこのことで私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言いました。私についてきなさいっていう言葉はすごくいいですよね、皆さん。とってもいいなと思います。イメージがしやすいです。どうしてかというと私たちはイエスの後をついていけばいいからです。私たちの力じゃなくてイエスが歩んだように私たちが歩んでいくっていう、そういう言葉です。しかしなぜか人間を取る漁師ってなるとなぜかなんかちょっと変わりませんか。 なぜか自分たちがすごいいい漁師にならなきゃいけないとか、なんか釣るスキルも力もなんか私たちのところにあるみたいな、そういうふうにもしかしたらなってしまいがちかもしれないです。確かに私たちには役割が委任されてますので、必要以上に私たちは自分自身を卑下する必要はないです。彼女は力をいただいているものです。しかし、そもそもの力を忘れていないでしょうか。大前提は、人間を取るというのは私たちの技じゃなくて神様が行うことなんです。それは神様の正しさが、神様の正義が、偉大さが現れる特別な瞬間なんです。最初の弟子たちは自分の生活を支えていた網を捨てました、ね、呼びかけに応えました、ね、あまり彼らは自分たちが良い漁師か、ね、そうじゃないか、どれほど力がない漁師か全然気にしてない感じです。その姿を改めて思い浮かべると、義務とかやらなきゃいけないとか、なんかそういう次元の話じゃない感じがします。ミッションっていうのは全く違うものなんじゃないでしょうか。彼らが気にしたのは神様の技が現れることでした。そしてその役割を担うことができるというエキサイトメントだったんじゃないでしょうか。ですから私たちは人を救う責任者じゃないんです。その権力を持った責任者になって、私たちはあくまで神様のミッションに参加するものなのです。今日私は心からこのバランスをいつも持ち続けたいです。私は人間を取る漁師としての役割をいつも果たしたいし、できる限り行いたいです。しかし、そもそも人間を取る漁師は神様であるということ、いつも覚え続けたいです。私は自分のできる限りのことをしたいです。でもこの役割はどれほど特権なのか、どれほど神様の技に預かれるという信じられない恵みなのかっていうこと、それにエキサイトして釣り場所に出かけたいです。なぜなら、今日私たちが人間を取る漁師になるということは、この神様の技が、偉大な力が表されているということ、現れるということをまず理解していること、そして私たちにはそれに参加するという信じられない特権が与えられているということを理解することなんじゃないでしょうか。今日改めて私たちの確信がそのようになっていくことを心から願いたいです。私たちの確信はどうでしょうか。そのために今日は聖書的な2つのイメージを皆さんと共有したいと思います。そもそも福音とは何でしょうか。福音はギリシャ語でエヴァンゲリオンです。ですから福音の意味はこれです。笑ってくださる方がいて本当に良かったです。間違えました。これのスライドは間違っていますね。これはアニメ新世紀エヴァンゲリオンというアニメなんですけれども、日本で最も有名なアニメの一つのタイトルが福音というタイトルです。とても深いメッセージがありますが、正直な聖書のメッセージじゃない部分もあります。でもとてもいいあります。これ間違えました。福音の意味はエヴァンゲリオンという言葉なんですが、シンプルにエヴァンゲリオンは良いお知らせという意味です。それが合わさった言葉です。ですからグッドニュースなんです。グッドニュースのもともとの聖書の時代のもともとの良い知らせの意味は何でしょうか。それは戦での勝利です。まあちょっといろんなイメージがあると思うんですけど、これイメージとしてここに載せたいと思います。昔は戦に戦争に勝利したときに、その勝利を報告する伝達がいて、その伝達が走って勝利を伝えたこと、これを 良い知らせと言いました。このまずこのイメージで圧倒的に見えるイメージは勝利です。これは単なる喜ばしい報告ではないです。当時の戦の勝利というのはその国が滅びるか滅びないか、国の運命を決める、命運を決める重大な情報でした。その中での勝利のお知らせはどのようになりますか。皆さん想像できると思います。ファンファーレが鳴って、国中の人が喜んで帰ってきて、これはすごい勝利だ。音楽や花吹雪が永遠に待ってるような、そういうイメージでしょうか。人間を釣るということ、それは神様の正しい裁き、信仰者の勝利になります。この伝達、そして今この勝利というのはさらに私たちにとっては個人的なものですね。霊的な勝利、私たちの罪という敵が完全に滅ぼされて、神様の前で私たちはキリストの勝利の列に加えられています。人間を取る領主は何より勝利を味わうことではないでしょうか。今日私たちは改めてこの勝利を味わっています。そしてもう一つ、このイメージの大事なところはもちろん伝達です。もちろんこの人までこんな笑顔じゃなかったかもしれません。真剣でした。皆さんご存知ですが、もちろんマラソンっていうのはこの伝達から来たわけですね。マラトンが42キロ走って最後に死んでしまったっていう、そういう命がけでした伝達も。しかしこの伝達を理解することはとても大事だと思います。なぜかというと伝達は勝利の責任者じゃないんですよね。勝利をする力はこの伝達は持っていなかったです。でもこの伝達はその偉大な力、国の偉大な勝利を、力を見てそれを伝えるという役割でした。そしてこれを使命として、どんなことがあったとしても報告するという、それが伝達でした。今日その役割を思い巡らしてみましょう。今日私たちは福音を伝える、人間を取る、領事されるとしたら、今日私たちはこの勝利のために走りたいと思ってますか。それはどれほどの役割でしょうか。私たちはそれによってどれほど変えられることができるでしょうか。人間を取る漁師とはぼーっとした釣りのイメージではないです。それはもちろん勝利を伝えるような簡単なものではないと思います。それは命がけでした。しかしそれは神様の勝利を、神様の力を目撃して、その役割を伝えていくという役割を担っていくことです。今日私たちの確信はどうでしょうか。私はあなたを人間を取る漁師にしようと言いました。神様は人間を釣り上げるとき、それは旧約の時代から神様の力が表されているんです。人間を取る漁師にしようとは、その技に参加してもらいたいという神様の願いじゃないでしょうか。その技を目撃していくことではないでしょうか。ぜひ一緒に吟味して喜んでそうなっていきたいと思います。エイメン。もう一つのイメージはこれです。もう一つのイメージはジュビリーです。ジュビリーとはレビ記の25章に制定される、日本語ではヨベルという言葉です。英語ではジュビリーってそのまま同じ文字ですけども、ヨベルは聖書の中で最も聖なる、1年、年です。50年に一度しかありません。その50年に一度はどういう年かというと、この言葉あっていいですかね、全てがチャラになる年です。土地の貸し借り、借金、奴隷など全てが元通りにされるという、つまりそれは何を示しているかというと、同じです。神様の偉大な力が表される。 そしてこれは間違いなく神様の最終的な救い、終わりの日の裁きが予言されていると思います。その意味から転じて特別なお祝い、祝祭をジュビリーと呼ぶようになりました。ですから私たちの教会も全員で集まって行うイベントをジュビリーと呼んでいるので、特別な時間にしたいと思います。ヨベルのもともとの意味は角笛です。これはすごいのは、このもともとの意味も同じ意味です。これは勝利を宣言するものです。神様の技を民に伝える、それが角笛の役割です。勝利を宣言してお祝いするものでした。ルカの4章18節から19節、イエスは自分のミッションについてこの言葉を残しました。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるため、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。エイメン。イエスはその宣教の始めに、これはイザヤ書からの引用なんですが、自分のミッションについて語ったものです。つまりこれは人間を取る漁師ってどういうことかっていうことを語っている聖句だと思います。イエスが強調したのは、まず福音を知らせるため、良い知らせを伝えるため、さっきの戦の勝利のイメージとも重なります。でも同時に解放、回復、自由を与えると言っています。これは完全にヨベルの年のメッセージと重なっています。聖書学者はこの聖句、イザヤの61章ですけれども、この聖句をヨベルの年の宣言だというふうに考えています。皆さん何がわかるでしょうか。ジュビリーとイエスのミッションは完全に重なっているということなんですよ。つまりそれは同じ、神様の偉大な力が表されて、神様の技が現れて、勝利して、その知らせを宣言して喜び祝うということです。つまり今日、人間を取る漁師は勝利でのグッドニュースであり、そしてジュビリーでもあります。完全にこの3つが重なっています。今日改めて私たちはどのような確信を持っていますか。神様、私たち一人一人を、あなたを人間を取る漁師にしようと言いました。私たちの心はその神様の偉大な力と、その良い知らせを宣言して何より喜び祝う確信があるでしょうか。最後に、今日私たちはそのことにどのように落としますか。人間を取ることが神様の技だとするなら、人間を取る漁師にされた私たちは神様と共に働くパートナーです。一つ目、ぜひ人間を取る漁師という証明を一緒に吟味しましょう。一人一人に対する呼びかけを改めて思い巡らしましょう。皆さんにとってどのように響いてますか。私たちにとってどのような意味がありますか。プレッシャーに感じてますか。エキサイトしてますか。人間を取る漁師は本来誰ですか。神様が行う技を目撃するのが楽しみですか。それを伝えたいと走りたいですか。私たちが今どのように感じるかではなく、本来の意味を一緒に覚えましょう。それは神様の信じられない力を示したものです。神様の大きな勝利です。私たちはそれを目撃して伝える役割であるということです。義務、自分たちの頑張り、自分たちの力、そういう次元にあることではないです。ぜひそれが私たちの考え、心確信になるように一緒に吟味しましょう。二つ目、人間を取る漁師とされていることを一緒にお祝いしましょう。神様におれ、神様の技を目撃するために、 神様と共に働くパートナーにされているんだったら、それは特権であり祝福です。戦の勝利であり本当のヨベルの年です。それはジュビリーです。それが与えられてするなら、私たちは今日改めてお祝いする必要があります。ぜひ今日ジュビリーは、ジュビリー、来週のジュビリーの話ではないです。ジュビリーは私たちにとっての神様の技が示される特別な祝福です。今年私がすごく嬉しいことは、もちろん教会ではどの世代の方も救われて神様の命をいただいてもらいたいなと思ってますが、今年は特に、失礼がないように言いたいですが、人生の後半になっている方が、クリスチャンになっている方たちが、ね、いらっしゃいます。今も私は60代の方と十字架の勉強をして、先週は80代の方と十字架の勉強をしました。私がいつも学ばされるのは、どんな人生を歩んできたとしても、どんな経験を歩んできたとしても、十字架はもっと力強いです。たくさんのことを経験してきたその方たちが、年配の方たちが、本当に十字架に希望がある、それを見ます。その時に神様の力を味わうことができます。今日私たちが与えられている力はそのような力です。今日それを味わって喜んで、来週のジュビリーにも臨んでいきたいと思います。一緒に証明を吟味し、本物の人間を取る漁師になっていきましょう。参加できる方もできない方も、私たちに永遠に与えられているジュビリーを一緒にお祝いしていきましょう。レッスンは以上になります。ありがとうございます。